皆さんこんにちは、杉田真理子と
石川恵加子です。グッドニュースフォーシティーズは都市、建築、まちづくりに関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す番組です。
皆さんこんにちは、グッドニュースフォーシティーズの杉田です。今回からちょっと違った形式のポッドキャストに試してみたいなと思ってます。今までいろんな方にこのポッドキャストを聞いていただいているんですが、あまりインタラクションがなかったりとか、他のポッドキャストを聞いてても結構お便りを読み上げてたりとか、リスナーさんとのつながりがあっていいなと思うことが最近増えてきたので、私たちが定期的にこう気になるトピックを質問をして、インスタ経由で質問をして、それにリスナーの方にこう返してもらいながら、それを読み上げたりとか、それに合わせてテーマに合わせてゲストの方に来ていただいて、私たちの方でおしゃべりをするっていうことができたらいいなと思って、その第1回目でございます。で、1回目はですね、子育てに必要な街の条件とはっていうふうに置いたんですけど、今まで私たちもポッドキャスト5年ぐらいやってきていて、まだ話してないトピックだったよね。はい。で、私たちも女性2人で都市っていうものに向き合って仕事をしてきたんですけど、しっかり話したことがないっていうので、今回ゲストの方にも来ていただいて、リスナーさんからのコメントもいくつかいただいているので、それに対してちょっと回答しつつ、みんなでざっくばらんに話していきたいなと思います。で、じゃあゲストの紹介からしようかな。いつも私たちがかなりお世話になっている内田さんです。イエーイ、
イエーイ。
お願いします。
お願いします。
お願いします。簡単にじゃあ自己紹介を、
お願いします。
はい、内田由紀と言います。都市デザイナーリサーチャーという名前で活動しています。自己紹介をすると、もともと建築都市計画を、専門としていて、10年ぐらい前にリパブリックというシンク&ドゥタンクを3人で立ち上げて活動していると同時に、3年前に、イエットという、都市地域社会のトランスフォーメーションのためのデザインスタジオをもう一つ立ち上げて、それも並行していろんなリサーチだったりデザインプロジェクトなどをやってます。はい、
もうね、
こんな感じで大丈夫ですか？
はい、ご活躍の目覚ましい内田さんなんですけれども。
本当ですよ。
我々もね、ちょくちょくお会いしたり仲良くさせていただいてて、ちょうど内田さん、お子さん生まれてどれぐらい経ちました？
今ね、1歳4ヶ月。
1歳4ヶ月か、
うん、ちょうどね、
お腹にまだもうすごい大きかった時に、
池袋で、臨月ぐらいだよね。
そう、うん、
来週生まれるのみたいなこと記憶がありますよ。
なんかもうここに来たら動けとか言われて、今まで動けなかったのにみたいな段階でお茶したよね。
ね、そうで、そこからどうしてるかなみたいなのと、内田さんと生まれてからこうどう変わったんだろうと、街をこうフィールドにしているな中でどんなこと感じてるのか聞いてみたいなっていうのを2人でもね話してて、今日お呼びしました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。でね、早速なんですけど、そのインスタ経由でインスタのストーリーとかあるじゃないですか、スタンプで、コメントを返してくれる機能で、で今回ね、意外と回答集まらなかったんですよ。それがなんでなのかみたいなところで、さっき内田さんに言っていただいたのが面白かったなと思って、意外とコメントが来ないのもよくわかるトピックだよねみたいなね、とこですよね。
なんか私も実際子供を産んで育ててみて、なんか全然想像つかなかったというか、子育てってこんなにたくさんの人が経験してるのに、じゃあ事前に何が起きるのかって、ほとんど想定できてなかったなっていう気がするから、なんか今産む前にじゃあ理想の街の条件って言っても結構ありきたりなことしか思い浮かばなかったなと思うし、あとそのありきたりなことが多分大事なんだけど、そのリアリティも全然持ってなかったなって思いながら、驚いて生活してるから、すごいよくわかると思いました。
なんかこう、その 想像してたものとリアリティで一番こう街のこう体験の仕方で変わったこととか、なんかこう印象的だったことってあります？
一番というか、子供が生まれて街に出てみて、なんだろう、感覚としては、今まで全く見えてなかった地図の B 面が現れたみたいな、なんかこれだけその街とか都市っていうのをテーマにしたり、それこそ社会の変容みたいなことを仕事にしてきたのに、ここまで何も分かってなかったのかっていう 衝撃がありました。それが具体的には、なんだろう、移動のしやすさとか動線とかそういうこともあるし、自分のう過ごしやすさ、子供と自分がいる居場所の変化みたいなとこもそうだし、後半にわたってあるから、なんかその辺も話せたら面白いなと思って今日参加しました。
ありがとうございます。居場所の変化ね、そのあたりもすごい聞いてみたいなと思うんですけど、じゃあなんかリスナーさんの、回答1個読んでみましょうか。オキメイさん、私たちがいつもお世話になってる。メイさん、ありがとうございます。メイさんはね、音楽家、ミュージシャンですごい素敵な音楽作られてるんですけど、彼女も、お子さん生まれ
そう
て、
ね、今
どれ
1
ぐらいだっ
歳
け？
ぐらいなのか
1歳ぐら
な。
い。1歳ぐらいか。
私たちがなんか作る動画の、音楽作っていただいたりとかしているメイさんです。で、メイさんが書いてくれたのが、自然があってバリアフリー充実してて赤ちゃん本舗がある街だそうです。どうで
なる
し
ほ
ょ
ど。それが理想の子育ての街ってことだよ
う。
ね。
まあ条件みたい
条
な、
件。
子育てしやすい街みたいな。やっぱ赤ちゃん本舗とか それ系の存在は大事なんですか？
なんか確かにそういうその買い物みたいなところで言うと、見えてなかった広大なマーケットが目の前に見えるみたいな感じで、
なるほ
赤ちゃ
ど。
ん本舗もそうだし、子育て系の専用のブランドとかもあって、市場も現れるし、物も、サーキュラーエコノミーの最たるとこなんだけど、どこからともなくお下がりがやってきて、次の人に渡っていくみたいな、なんかそういう見えないネットワークも出てきたし、なんか前みたいにいろんな、店に立ち寄って買い物をするっていうのがかなりハードルが上がるから、意味でそういう専門店が一つあることの意味っていうのはすごい理解したっていう。
確かに子供がいる友達とご飯を食べに行く時も結構なんかいくつか候補を出しても、あ、ここはダメだ、ここはダメだみたいな感じで、例えば授乳室があるとか、おむつ替えできるとか、席が広くてとか、そういうフレンドリーって歌ってるところみたいなものを結構その私の友達は気にして、いろいろこう会う場所の周辺でちゃんと探して、ここだったら安心できそうだから、ここでいいみたいな感じをなんか逆提案してくれて、そこに行くっていう、普通だったらないこう何ラリーかをこう繰り
そうだ
返
ね、
して一
そうだ
緒にこう
ね。
頑張って見つけていくみたいな。で、そこの店に行った時も本当にベビーカー連れの人たちが行列で並んでたりとか、隣の店ガラガラなのにここはものすごい混んでるとか、あ、こんなに結構こうご飯一つとってもこう何て言うんだろう、気にしなきゃいけないこととか、選択のこう予見みたいなものが増えてくっていうのは、結構彼女とご飯行ったりするといつも思うなぁとも思ってま
な
し
ん
た。
かこう選択肢が一気に狭まるというか、その居心地の良さの条件が転換するから、なんかそれが今まで自分たちがすごい楽しい、おしゃれとか心地いいって思ってたところが、実はそのものすごい健全、健常で、移動が簡単で、ある一定の環境を楽しめる人のために作られてたんだってことを気づかされるというか、
そうね。
なんかそれはそういうところにも触れていたいけど、ままならなさの最たるものを抱えるので、予測不能な その子がおむつ替えなきゃいけないとか、泣いたら迷惑かなとか、あとなんかお店の人がウェルカムしてくれるのかなとか、なんか対話をすることが発生して。で、意外とそういう場所って都市生活においてはめちゃくちゃ少ないんだなっていうのは
なるほど
そういう
ね。
意味で、そのさっきのメイさんだったっけ、
うん。
出たその緑が多いとか、広いって言ってた？
バリアフリーが
バリア
充
フリー
実
か。
してる。
そうだよね。なんかそういう、その住むのに楽しい街とか、遊びに行くのに楽しい街とか、広さの条件がガラッと変わったのは、なんか、なんだろう、まだびっくりしてるフェーズ、多分慣れていくんだろうけど っていうのはあるかもしれないです
なる
ね。
ほどね。なんか、私の近所の友達で、今回もコメントをくれた人で、後で読み上げようと思うんですけど、翔太郎くんっていう、フォトグラファーで、まあ、食関係のブランドをやっている子がいて、彼とこの前、その京都の飲食店についての話題の時に、なんか、それこそ彼は子供がいるから、あ、ここは断られたとか 言って、あ、お子さんダメなんですって言われて行けなかったとか、え、あそこが？みたいな風になって、それってなんか、私がそのお店に抱いていた印象も変わったりしたし、なんかそのレイヤーが面白いなと思って、例えば、まあ、子供レイヤーじゃないにしても、最近京都って観光客が多いから、外国人とすごい一緒だと入りづらいなみたいな地域のお店も最近あるんですよ。なので、意識的に私が先に、日本人が先に入ってから、海外の友達を入れるみたいなことがあったりとか、そういうなんか私一人だけでは体験できなかった、その場所の居場所性みたいな、の違いが、子供がいたりとかすると、それこそまた違ったレイヤーで分かんない障害があったりすると、全然違うんだろうなっていう、いいきっかけになった。
なんか見えるバリアと見えないバリアと両方がこうモワーンと 立ち上がってきて、あ、ここダメだった、あ、ここはいいんだみたいなのを確認しながら、もう一回地図を再構成するみたい
なな るほ
感
ど。
じで、それが多分慣れていくと、もう当たり前のようにこうみんな選択してったり、まあ、そういう情報サイトとかもあるんだろうけど、結構初めての時は衝撃で、その居場所のさを感じるとか、そういうこともあるんだろうなとは思
確かに。あとなんかこう、いわゆるこうキッズスペースみたいに区切られてる空間も好きじゃないなと思っ
わか
て、
る。
自分がもし子供が生まれたらそういうところでこう、子供はこっち、大人はこっちみたいな、なんかそういった空間は嫌だなとかぼんやり思ってて、この間ちょうどそれこそホーチミンに行った時に、ピッツァフォーピース、日本人の2人が立ち上げたピザ屋さんのなんかエデュテインメントっていうのをテーマにしたちょっとフラッグシップの店舗が結構よくできてて、子どものスペースとかは区切られてないんだけれども、床の素材がこう砂利とか砂になってて、子どもたちがこう感覚的に遊べるとか、机のこう横にちょっとこうよじ登れるもう一個の秘密基地の道みたいなウッドデッキみたいのがあって、子どもが入れるぐらいのサイズの入り口で、子どもはもう席に着かずにそこにこうやって遊びに行って、お母さんたちともご飯食べたり、テーブルについたり遊んだりみたいなのが緩やかに行われてて、なんかこういう空間はとてもいいなと思って。
なんかそういうのが日常の延長上というか、そういうなんかと、なんだろうな、徒歩圏内で、当たり前にそれぞれの属性が共存できるみたいな場所が、その都市生活の中ではめちゃくちゃ少ないんだなってことにも気づかされた。
確かに。
私もその子育て世帯って、ターゲティングされた支援施設とか、そういうとこってやっぱ楽しめる人が限られてるし、入れる人も限られるから、なんかそれって結局、その、なんか分けてしまっている。で、分けなくて見えないことが、まあいろんな社会構造の、なんだろうな、功罪というか、問題を生んでるなと思うと、そのホーチミンの、その、まあお店もそうだけど、多分街の中でも、店の軒先で、店番してる人と町の子供たちがこう入り混じってるみたいな光景もあったんじゃないかなと思う、まあ、場所によると思うけど、なんかそういうところがもっと、まあ、街角にあるっていうのがやっぱりそうなんだろうなっていうのは思う。
あと、ちょっと近所付き合いの話とかも聞いてみたいなと思って、さっき話しねた、翔太郎くん、市川翔太郎くん、コメントありがとう。近所との関係性、顔が見えて、いざという時に子供を預けられるかどうかっていうのをコメントの中に書いてくれていました。なんか、ここら辺も、なんか今、内田さんが子育てする中で感じられたこととかってあったりしますか？
それはすごい思いますね。街とか都市の仕事してるって言っても、結構いろんなとこに出張行って、多分2人もそうだと思うけど、その街の中でやってるってことも多いと思うんだけど、もう圧倒的に自分の移動範囲が狭まるから、特に0歳、1歳ぐらいって一駅移動するだけでも、すごい一苦労になるから、そういう意味で、徒歩圏内でどんなネットワークがあるかとか、まあ、預けられるなんて本当に、最高の環境だと思うんだけど、それを構築できてるかどうかっていうのはかなりクリティカルだなと思って、私もここ1年ぐらいめちゃくちゃ、ま、自分の徒歩圏内に場所が作りたい欲求が超高まって、誰か土地はないかみたいな話を 周りに聞いたりもしたんだけど、それはすごいありますね。事後には結構構築が難しいなって思って、事前からそういう関係があると、まあ、スムーズに移行できるけど、まあ、そんなことっていうのはなかなか難しいよね。
そうね。
今はどうやってこう夫婦でこう分担してとか働く中でどうしてるんですか？
私も結構出張多くて、夫も結構出張が多いから、なんか2人でやっていくのは、やっぱり大人2人がいて子供1人っていう、構成はまあまあ無理があるなと思って、私は幸い義実家が、まあ、車で何十分か離れてるけど、ある程度の距離にいてくれて、いろいろサポートしてくれるのと、あとやっぱシッターさんとかを、もう家族にフィットするシッターさんを探して、仲
そ
良
れ
く
も
してる。
大変
あ、そう
そう。
そう、でも
出
さ、
会うまで。
そうなんだよね。なんかそれって、まあ、ある意味サービスで解決するっていうのと、その地域ってサービスじゃなくてケアし合うみたいな関係性で受け止め合うのと、なんかその2つ、まあ、もっとあるかもしれないけど、その2つがあるとすると、前者に偏りすぎてるからかなり無理ゲーになってるなと思って、その後者の、さっきも出てた、その高齢者とか障害のある方とか、みんな同じことに多分困ってるんだよね。それをなんかサポートし合うご近所で調理そうだなとは思う。思うは思う。でもなかなか、まあ、少しずつ知り合いを増やすとか、もともといた友人たちとそれぞれの家を開いていくみたいな感じになるのかな。
内田さん、今、都内に住んでらっ
都
しゃい
内。
ますか？
そう。
そうか。
で、まあ、結婚を機に今引っ越してきて、それが偶然というか、緑が多くって、図書館とかも近くって、まあ、広くて、割と、まあ、子育て世帯が多いエリアだったから、まあ、結果的に環境としてはラッキーなんだけど、その培ってきたご近所友人は全部前の場所に い
はあ、な
る
る
か
ほど。
ら、
そっか。
なのだから、それ、まあ、前の環境は屋根線に住んでたんですけど、もうみんな本当に夜ご飯持って家に遊びに行くぐらいの感じだったから、路地で子供が遊んでたりとか、からそうじゃない形を今こっちでどうするかなっていうのは、いろいろと試行錯誤してますね。
なるほどね。あとは、コメントでいただいてたのが、マイカさんっていう方で、学生さんかな？いただいてるのが、のびのびしたカルチャーと書いてもらってるんですけど、まあ、のびのびしたカルチャーっていろんな捉え方があるかなとは思うんですけど、このコメントを見た時に、私はダイバーシティのことを思い浮かべて、私自身も将来子供を持つとしたら、なんか多様性のある環境で育てたいなっていうのは昔から思っていて、例えばその言語が全然違う子たちが周りにいるとか、日本人だけじゃない海外のいろんな子供たちがいて、いろんなこうカルチャーを子供の頃から学べるみたいな環境だったりとか、なんかそうすることでやっぱり世界に対する なんかアプローチというかパスペクティブは広がるし、なんか優しい子になるんじゃないかなみたいなこととか、あと言語学習の観点だったりとか、そういうところも考えていたりするんですけど、このあたりはどうですか？
もうめちゃくちゃ共感しますね。なんかその、まあ、視点としてのダイバーシティっていうのもあると思うし、さっきも出てきてたみたいに、その、まあ、自分の立場が子供を育てるという立場、あと、まあ、産後の体のダメージの時って、この都市設計の主流の対象からいきなりポーンと外れた感覚になるんですよね。なんだろう、まあ、満員電車超ハードル高いし、階段とかじゃない迂回路を選ぶとか、まあ、エレベーターとかエスカレーターを探すとか、そういうおしゃれな狭いスペースはなかなか行けないってなると、まあ、いつもと全く違うルートで生活することになるんだけど、そっち側にすごいたくさん人がいることにも気づいて、おじいちゃんおばあちゃんとか車椅子の方々とか、もしかしたらその、まあ、言語とかバックグラウンドが違う人とか、そっち側の人たちと一気に出会うんですよ。で、その人たちみんながその暮らしやすいってイコールダイバーシティだと思うんだけど、なんかそういう人たちが暮らしやすいってことは、子育てする人にとっても暮らしやすいってことだ
そう
なっていう。
ね、確かに。あ、なんかね、長田って兵庫県にある
私
神戸
も
の
永
長田っ
田の
てい
こ
う、
とを
そう
思っ
そ
た。
う、思い出し
あ、
て
そう、私
て。
も永田の話しようと思ったの。そうか、そうか、
して
2
く
人
だ
も行っ
さい。最高
た。
ですよね、長田。
そ
ま
う
さ
そう
に子育
そう。
てしやすい。で、高齢者にも住みやすい町だなと思って。
あと永田って外国人労働者の歴史があるから、
ねえ、
靴の生産とかでベトナムの方々とかが長くいらっしゃって、まあ、そういう意味で町全体がその背景が違う人たちがどう共存するかっていうのを
確かに
こう
な。
すり
ま
合わ
さ
せな
に。
がらやってきてる。
なんか永田自体はそれこそ私たちもその永田区に呼ばれて1ヶ月ぐらい滞在してたんですけど、まあ、彼らはこう一般的な町の評価とか見え方からするとその高齢者が多いとか生活保護の人が多いとか、まあ、ある意味そういった外国人の労働者の問題っていうのもいいところもあれば悪いところもあるみたいなところで、どっちかっていうとそれが課題としてこう浮き立ってるような感じだったんですけど、行ってみるとやっぱ本当にまず最初に私思ったのもそのセーフティーネットがちゃんとある。なんか必ずしもそのお金が潤沢にあるわけじゃないからこそ、なんかこう地域で支え合ってるとか、なんか工夫してうまくやってるみたいなのもあったり、それこそ真野地区っていう海の方のエリアに住んでたんですけど、そこにハッピーの家とか近
ああ、
く
そう
にあ
だ
る、
ね。
とこだったんです。そこの小学校もなんかすごい3割とかかな、外国の子がいるからお便りも3カ国語ぐらいとか、あとゴミ出しの看板も3カ国語ぐらいとかナチュラルにあって、なんかこういうのはその一般的な街の価値とは違うんだけれども、そういう人から見た時にぐんと価値が上がる面白いなんか側
そうだ
面だ
ね。
なと思った。多分内田さんが言ってるそういう B 面みたいなものもそこなのかなみたいな。
そうね。なんか長田に行った日の一日のなんか風景みたいのがすごいシンボリックだなと思ったんですけど、まず行った時にアランっていう西アフリカ出身のダンサーが長田に住んでいて、彼がハッピーの家っていうね、リア充高齢者のためのシェアハウス で働いてて、
介護施設。
車椅子のおばあちゃんをアランが押して歩いてたのが街中で見えて、こうやって手を振ってくれたところから始まって、アランの西アフリカの料理を食べて、で夜はそこでお通夜があって、ちょうどおばあさんが亡くなられてしまって、私たちも行ったんですけど、そこに子どもたちもたくさん来ていて、それこそこうその棺桶を前にお花をあげてたりとか、この人誰みたいな感じの子供もいたんですけど、そういうなんか死が間近にあるみたいな、でそれがこうコミュニティの中でこうすごい、まあ、なんかハッピーにというか豊かに行われているなと思って、なんか風景がね頭から離れないんですよ。だから自分も子育てとするとしたら、ああいうこうね、なんか多様性があってのびのびとした場所でやりたいなとかも思いますね。
ね、なんかこう子育てって大変だよねみたいなことが SNS ですごい言われてるけど、まあ突き詰めるとやっぱ いろんなことを分けてきたから大変なんだろうなと思って、そういう育てるっていうことの、で起きるままならなさをお互い想像つかなくなるとか、その死もそうだと思うし、老いていくっていうことも、いろんな似たような状況も起きると思うんだけど、なんかそれが混ざり合ってるってことが、まあちょっと話が大きくなるかもしれないけど、結果的にどんなこのケアが必要なライフステージにおいても、めちゃくちゃ暮らしやすいんだろうなっていうのはすごい実感するし、今仕事で実は子育て政策のリサーチが復帰戦で、もうままならなさを自分で目の前に抱える社会構造とか、
なる
何
ほ
かのリ
ど。
サーチも、それも含めて他の機会でもあったんだけど、だからなんか実体験と言語化みたいなことを同時に行き来して、あ、この構造はいろんなところで起きてるなっていうのはすごい思う。
なんかそういう意味では、なんかそれこそさっきちょっとポロッとありましたけど、その街のデザインとか街づくりのフィールドからポロッとこう抜けたような気持ちになったっていう意味では、今のこの街の作られ方っていう中でだいぶこう阻害されている、忘れ去られている立場なのかなと。でもすごい多くの人が男女共に通るような
どっか
時期、
でなるよね。
そう、
なんか
経
事故
験。
になって、まあ、怪我したりとかしたら絶対そっち側に行くし。
なんかそういう意味では、なんかいつもこう弱さを受け入れるこうデザインとか、弱くなった時、まあそれを弱いってこう形容するのが正しいかわからないけれども、そういったものに対応する街の在り方でどうやったら考えられるんだろうっていつも思ってて、やっぱなんか街を作る時、結構みんな希望を見すぎているというか、なんかキラキラ前を向きすぎている感じもして。なんか後ろめたいこととか、そういうとこもどんどんデザインに組み込んでいくの、どうしたらいいんだろうなっていうのを悩んでます。どうですかね。
悩んでるんじゃ どうだろう、まあ、もう一つはその作る主体がやっぱり主体にダイバーシティを取り込むってことも必要だろうし。まあ、今のその大きな構造、インフラとかの構造ってやっぱその生産性を高める、効率性を高めるっていう思想で、まあ電車とか道路とか含めて作られちゃってるから、まあそこから回収していくのはなかなか難しいと思うんだけど、そういう、それだけが価値じゃないっていう時代にもうとっくに突入してることは自明だと思うから、その時にどういう生活がとかどういう移動が幸せなんだろうっていう、まあその価値判断を変換した上で一緒に計画するとかディスカッションするのも重要だなとは思いますね。やっぱその効率性、生産性、まあそのためには機能を集約して、働く場所と住む場所を分けるとか、教育の場所と、まあ、工場を分けるとか、なんかそういうのをやってきた結果めっちゃ移動してると思うんですけど。なんか本当にそれが幸せなんだっけみたいなところから、まあ、ネイバーフッドだったり、なんだろう、場所の設計とかを考えるっていうところが重要だなとは思いますね。
あとちょっとセンシティブな内容だったら答えられる範囲でいいんですけど、最近私たちもそろそろ30代後半前に差し後半は35になるんですけど、今年私たちなんかそういうこう、これからのキャリアのこととか子育ての可能性とか話したりすることもあるんですけど、なんかこういう建築とか都市計画とか街づくりっていうこう職業分野の中で、まあ、なんかすごい活躍されている内田さんだからこそちょっと聞いてみたいんですけど、なんかそこに対してこう子供を持つことにちょっとなんかためらいがあったのかな、ためらいだったりとか、なんか葛藤とかなんかあったのかなっていうのはすごいパーソナルなレベルで聞いてみたいなと思いました。
なんかその街の構造とは全然別で、その一人のライフステージとかキャリアみたいなとこで言うと、私はすごいなんだろう、すごい葛藤、まあ、悩みながら進んできたなっていう感じがあって、なんかそれも含めて会社の後輩とかにもできるだけオープンに話そうと思ってるんだけど、なんだろうな、まあ、一つは子育て大変だよって世の中でっていうか SNS で言われすぎてることにめちゃくちゃビビってた。で、 やりたいこともめちゃくちゃある時と、あとその大変さを一体どうやって両立していけるのかみたいなことでも、なんかタイミングとかも考えてもいたし、一方でその女性の生物的な、なんだろうね、こうライフステージもあるから、なんかそれが正直今社会制度側が追いついていない時に、どうやってチームとか周りの人たちと体制を作っていくかってこともすごい重要だなと実際子供を産んでみても思った。そうだね、なんかこう子供を持つことも持たないこともそのパートナーと過ごすこともそうじゃないこともどんな選択肢もあっていいと思うんだけど、なんかその時に自分がどうありたいかっていうことをちゃんと考えた方がいいなと思ってて、なんか私たちやりたいこともいっぱいあるじゃないですか。その時のプライオリティをやっぱり決めるのは今自分しかない、女性は特に待ってくれない生物的変化もあるので、なんかそこの決断だったり、あとはいろんな女性のキャリアみたいなことがもっとオープンになって勇気づけてもらえるといいだろうなとは思って、まあ、そういう意味でその今質問してくれたみたいな自分のキャリアとかなんかライフイメージみたいなところをいろんな世代の人たちが柔軟に話せるといいなっていうのは思ってましたね。で、その子育て世帯の、子育て政策のリサーチをやってる中で、やっぱ日本のその子育て政策の変遷と実際の、社会の家族形態とか労働形態が噛み合ってないっていうことがすごいよく分かってきて、まあ、要は現実に制度が追いついていない。から日本って結構難しい、他のアジア諸国と比べてもなかなか困難な状況にあるんだなってことが分かってきたんですよ。で、ただその制度変化するのには時間かかるから、多分今私たちは割と支え合いながら頑張って乗り越えていかなきゃいけなくて、ここ数年か10年か分かんないけど、その時にお互いどうやってサポートし合えるかとか、その地域社会の中で支えるかってところが結構重要だなってのは思いますね。
確かにそういう自分のこうプライオリティだったら自分のイメージみたいなものが、まあ少しでもつかめたら安心するんだろうなみたいな、あ、これだったらできるかもみたいなぐらい、なんか理想をあまりにも頭でっかちに考えるのではなく、なんかこれだったらできるかもみたいなことが思えるといいなと、それがなんか結構私は永田にいた時に思えたなと思って、あ、これだったら家族持てるかもみた
あ、
い
そうだ
な。
よね。
これくらいならいけるかもみたいな。
見えてないとね、なんか想像もできないよね。とはや、まあや、そうね。私、不妊治療もしてるんですけど、やっぱりなんかその辺も、オープンにもなってきてはいるけど、まだまだその、どの情報をどう掴んでいけばいいのかわかんないとか、まあ、大量の決断が、この子供を、産むか産まないか決めるとか、なんか産むことにした上でも大量の決断がやってくるので、なんかそれを一人で全部やるのは結構難しいなと思うから、なんかなんだろうね、まあ、話しましょ
そうね。最近そういった不妊治療の話をオープンにされている方とかも増えてきて、いろいろ学びになるなと思っていて、私も最近友達に教えてもらった不妊治療のを題材にした胚培養士をという職業を題材にした漫画を読んでるんですけど、本当にいろんな選択肢があり、決断をしなければならず、でそこから実際に生まれて育てていくみたいなところでもいろんな決断があり、それこそ学校をどこにするかみたいなの
ああ、
も
そう
大
だ
きな
ね。
ね決断だと思うんですよね。私たちの知り合いでアムステルダムにで子育てをしている岡さんっていう編集者の方がいるんですけど、お子さんがいて、で学校をどっちにするのかっていう話を聞いたことがあって、その話とかも聞いてたら結構、まあ海外で子育てするっていうのも一つだし、その中でももういろんな選
いや、
択
ほん
肢
とと そう
決
だよ
断の
ね。
繰り返しなんだなと思って。
なんか、そう、学校もまだね、内田さんのお子さんまだ小さいからです
そう
けど、
ね、もうちょっと
学校
し
も
たら
ね、
なん
どこ
か、
にするかで、また
そうだよ
どこ
ね。
に住むかとかね、なん
なん
か。
かそうだよね。それで言うと、その一気にいろんな 社会制度とか課題だったりとの接点が増えるっていうのがあるから、行政とここまで関与するのも、結婚した時も手続きはするけどそこまででもなかったなと思って、子供が生まれることで、なんか行政の役割を痛烈に感じたし、その学校
な
と
るほどね。
か学校だったり、そもそも教育って一体どうあるべきなのかとか、なんだろうな、すごいあらゆることへの当事者性が増す。で、正直面白いですね。あと子育て、言ってなかったけど、子育てめっちゃ楽しいから、SNS がなんか多分アルゴリズム的にも大変な話が拡散されがちだけど、めっちゃ楽しいっていうのは、楽しいと思ってる人がもっと言った方がいいだろうなと思う。
そ
確か
れ
に。
いいな。そういう話を子供に持つことに興味があるない、プランがあるないに関わらず、そういう話をいろんな人としたいですよね。
ねえ、そう、すごいよ。人間すごいと思いながらいつも観察して。
人間すごい。それはそうかも。それこそ今聞いてて、最初私ベネッセって会社にいたんですけど、その時にそういう全国アンケートとか毎年よくやってて、その若い世代がなぜ子供を持ちたくないかの第1位の理由が、なんかお金が不安とか、そういうこう責任が不安とか、結構すごくシリアスに真面目に考えて、こうリスクを考えている回答が非常に多かったんですよ。だからもうちょっとなんか適当にっていうと語弊があるかもだけど、なんか気楽にできるといいのになみたいな、なんかこうじゃなきゃダメだとか、母親像父親像がこうだみたいなとか、なんかもっとなんか解放していきたいなっていうのを思いますね。
そうだよね。イメージの話と多分その経済的な現実的な今の社会状況と両方あると思うんだけど、まあ、イメージはちょっと悪すぎる気がする。ハッピー話拡散してよくない？っていう気がする。
確かに。むっちゃ大変そうでビビってるってしょ、ビ
ね、
ビってます、
わ
正
かる。
直。
私もそうだった。
ビビ
で、
る。
大変さと、面白さは両立するってことを知った。超面白いんだけど、超大変な時もあるけど、なんか、あ、これが人生だったか、みたいな、なんか、人生の濁流に飲み込まれた。で、それはめっちゃ面白いと思って。
いいな。そこら辺の話もうちょっとね、今後していきたいなと思いました。ね。
なんかいろんな人に聞いてみるの面白いかもしれない。
確かに、
それぞ
確か
れ
に。
の。さっき言ってた
確かに。
学校ってフェーズでも変わるし。
そうだね。なんか年齢ごとに直面する、なんかドンといろんな壁が立ち上がってくるのが、多分すごいスピードで変化するんだよね。なんか多分ほんと3歳の親が考えてることとか5歳とか、それぐらいでも全然違ってくると思う。
なるほどね。
それとその当事者、要は子育てする人たちがもうあまりにやっぱり面白いし楽しいけど、やっぱ大変というか目まぐるしく状況が変わるから、なんかこの子育てが孤独だとか、なんかそういう、まあ、いろんな行政も対策しようとしてるんだけど、それでもう多分10年20年言われてるけど、いまいちまだ大変って言われてるのは、当事者が声を出しきれないんだなって思った。も
それは手
う大
一
変、
杯でってことですか？手一杯でか。
状況もどんどん変わるから、一個一個対処してるうちにあっという間になんか10年ぐらい過ぎてるんだろうなと思って。
なるほどね。そんなのをこう訴えて、そっちも激しくこう活動する余裕はないっていうことですよ
で
ね。
もなんかみんないろんなこと思ってるから、だから電車とか乗るとそういう人たちがめちゃくちゃ優しく手を差し伸べてくれて、大変って話もあるけど、突然いろんなコミュニケーションの扉が開く。おばさんとかおじさんもそうだし、なんかめちゃくちゃ話しかけられるようになるし、なんかそういうちょっとした支え合いみたいなのはたくさんあるなと思って。
確かに。
いいですね。
もうあっという間に1時間ぐらい話して、まだまだ話せそうなんですが、最後にちょっとこう、これをね、今回のテーマに関心がある人とかがちょっと参考になりそうな本とか、何かおすすめがあれば内田さんからご紹介いただければと思います。
今日何回か登場していた、 都市の作られ方自体が、これまでは効率性とか重視だったとか、分けてきたっていう、それはその時代にとっての正解だったと思うんですけど、今ってその逆で、多分その近さみたいなものを、どう都市生活の中で実現していくか、その中でケアをし合うみたいな、考え方がすごい重要だなっていうのを私自身も実感してるんですけど、エッツィオ・マンツィーニというイタリアのデザイン学者の方で、私も以前ワイヤードで取材させていただいたことがあるんですけど、彼が「リバブル・プロキシミティ」という、本を出版していて、日本語にも去年、翻訳されていて、「心地よい近さが街を変える」という、本が出てるんですけど、そこにその近接性としての都市のことが書かれているので、もしかしたらこのポッドキャストを聞いている方々には関心があるかもなと思うので、よかったら読んでみてください。今まで離れていたものを物理的にも、あと、デジタルネットワークを生かしても、どう近づけていくか、その中でそのサービスの応酬に限らない、地域社会というか関係性をどう再構築するかみたいなことが書かれています。
面白そう。ぜひ我々も読んでみます。
ぜひぜひ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃ、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。また遊ぼうね。
グッドニュースフォーシティーズでは毎週新しいエピソードを配信しています。次回もお楽しみに。
Good news for cities.